おはようございます。キクナヌクは岐阜県日田市の喫茶店喫茶ナヌクが配信するポッドキャストです。久しぶりの一人会の配信ですね。ちょっと D 先生との収録をしてからもしばらく経ってるんで、話したいこといろいろあるんですけどね、ちょっと間が空いてしまいました。楽しみにして見える方いたらごめんなさい。今ねちょうどお昼の時間で、新井康平うどんで卵3個入りのうどんときしめんハーフの1玉食べてきました。ちょっとお腹いっぱいですね。久しぶりに昼休み予定があまりなかったんで、食べたいもん食べようと思って行ってきました。前回話した通り、前回前々回かな、週に1回ぐらいの外食という風に楽しみにしてるので、今週はそれに使いましたが、康平うどんのね卵多めおすすめですよ。僕は、麺を 0.5 玉か1玉かで食べるんですけど、今日はねちょっと食べよっかなと思って1玉食べたんで、きしめんとそばをハーフにしました。で卵を3つ半熟で浮かばせて、ゆで卵なんですけど浮かばせとくんですね。で浮かばせる際もちょっとひとかじりしておいて、それを汁につける、これを僕は育てるって言ってるんですけど、卵を3個育てながら、麺を食べて、でしばらくしたらその卵のねかじった上に、花と呼ばれる天かすをちょっととネギを少し乗せてかぶりつく。で3つ入ってるから6かじりぐらい、6食べぐらいできるんですね。卵1回につき2回ぐらいかじるんで、まあ最初のね育て用の一かじりは換算してないですよ。そんなお昼を過ごしております。ほんと久しぶりの配信になっちゃって、いろいろと、まずはお便りから読んでいきたいと思います。このお便りもねしばらく前にいただいてるんで、ちょっとお返事が遅くなっちゃって申し訳ないんですけど、お便りありがとうございます。皆さんからのお便りとか質問とかは随時受け付けてますので、ぜひぜひ送ってください。ペンネームビッグアイロンドさんからですね。いつも楽しみに欠かさず聞いております。359回キープオン何がしの配信は大変心に染み入りました。慶太郎さんが今の働くスタイルになった経緯、矢印、余裕もなく疲弊して働くのではなく、自分の大切にしているものことを保ち、家族と過ごすことを第一に考えて独立されたという話を改めて聞かせていただけたこと、まさに今夫が独立を考えているので、この心得を聞かせたいと思い、夫に伝えたらすでに聞いて良すぎて2回目聞いたと申しておりました。彼にもとても染み入ったようで、同じ思いを馳せていたようで嬉しかったです。自分の年齢や生活の変化によって今何を大切に生きているのかを考えるきっかけにもなる配信だと思いました。本当にいつもありがとうございます。大変ご丁寧なお便りありがとうございます。キープオン何がしまだやってるって、まだあの人なんかやってるっていう回なんですけど、何話したかは今ねパッと思い出せなくて、これ収録する前に一回聞いとけばよかったんですけどね。でも何か聞いてもらった人に少しでも影響があったらいいなと思いました、思っています。あとねお便り読むの難しいですね、もうちょっと読む練習しとかないとなと思いつつも、もう本当に最近この40を超えてからさらにですね、生活していく中での大切なものってちゃんと今大切にしとかんと、将来大切にするからって思ってるとあっという間に時間過ぎちゃうし、まあご家族だったり大切な人、まあ子供だったりそれぞれだと思いますけど、その時しか見れない瞬間があると思うんで、あの時は大変だったから見れなかったよねっていうのがやり直しが効かないんで、なるべく今できることはやっていきたいなと思いますし、大事なものはね大切に、何だろう、芯をねしっかり決めておく。僕にとっては家族との時間かなって思うので、そこが揺らがないように他のことがそこに受肉していくというか、 呪術廻戦見てるんでどうしてもこういう表現になっちゃいますけど、受肉ね、それを芯に肉をつけていくっていうような生活を心がけてます。それがね、皆さんに当てはまるとは思わないんですけど、今の生活にこれでいいのかなとか不安になってる人にもしかしたらこういういい影響がある場合もあるんで、もしかしたらその先に待ってるのがあまりいい状況じゃないかもしれないですけど、きっと動いたことってそれ自体がうまくいかなくても長い目線で見たら、あの時のあれはこの成功のために必要な、なんだろう、へこみだったんだな、屈伸だったんだなって思います。思えるようになりました。一つ一つの出来事を端的に見るんじゃなくて全部地続きだっていう風に考えれるようになったのはここ最近ですけどね。でもそうやって考えることで一つ一つのことを失敗と受け取らない、っていう、まあ、メンタルもなるべくポジティブに捉えれますしね。はい、そんな偉そうなことを言ってしまってはいけないんですが、僕の働き方が、人に影響をもしかしたら与える場合もあるということで、ちょっとね、もう一回自分の近辺のことをちゃんとしなきゃなと思ってます。またね、そういった話参考までに本当にね、一つの媒体として一つのサンプルとして聞きたいっていう方は、僕のポッドキャストもちろん聞いてもらえれば大体話してますし、あとは直接お話ししてもらえれば僕も話せる部分は話したいなと思いますので、ぜひです。あとね、昨日月曜だったんですけど、もう眠くて眠くて7時過ぎぐらいからで、これ家族全員が眠かったんで、もう8時には寝ようって言ってみんなで8時過ぎぐらい寝たんですよ。長男も次男も眠いし、あこちゃんも眠いし、もう今日は早寝ようって言って寝たらね、朝すごいすっきりしてたんで、モヤモヤとか疲れとか悩みはね、モヤモヤと悩み一緒かな、まあね、寝ればなんとかなるんで朝考えた方がいいんですよ。アンミカ言ってるけど、なんかもうやだなって思ってるのは、もうどんだけでも早く寝てしっかりとした睡眠を8時間ぐらい取ると冷静に物事を考えれますからね。僕はまあお金関係、年末とか月末の残高が減ってくのがもう心身をだいぶ蝕んでいくんで、これやだなって思うんですけど、なるべく朝とかにそういう作業はしてます。この残高減る辛さみたいなのも屈伸だと思って言い聞かせてやっております。
キクナルク。
フィジカル強い人いますよね。僕フィジカルが弱くて、なんて言うんだろう、例えば走ることとか、まあ仕事系の方が印象強いかな。なんか言い過ぎ、また僕昔工場の、トヨタの物流系の工場で働いてたことがあって、でその時になんかまあ力仕事が多かったんですよ。より早く梱包するとか、重いものをきれいに並べて、でそこをね、かなり体力仕事だったんで人の入れ替わりが早くて、で僕はそこにしばらく、どれぐらいいたのかな、1年ぐらいいたのかな、いて頑張ってたんですよ。でまあどんだけ早くやるかなとか、容量とかスピードとかをね頑張ってやってたんですけど、やっぱりフィジカル強い人とか来るとあっという間に抜かされるんですよね。ああ勝てないなって思いながら、でも体の仕組みが違うしっても思うんですけど、でも僕にそこで与えられた役割っていうのが、こう指示側だったんですよね。これやってください、あれやっといてください、その次じゃあここにこれを設置しといてくださいとか、そういう役割だったんですよ。でまあ体力的なしんどさは減ってったんですけど、やっぱり僕フィジカルというか、なんかね、こうさっき言ってた走るとか何かに対してのめちゃくちゃいい記録ってなかなか出せないんです。走り高跳びのベリーロールもまあまあとか、 飛び箱もまあまあとか結構いけるけど一人二人自分よりできる人はいる。でもそういうね、僕もともと持ってるフィジカルの、なんだろうな、思ってるものが違うのもあるし、それに、まあ、あと気が多いなってのもあるんですよ。一つのことに集中していられない。これやってる時も別の次のあれが気になるとか、段取りを考えるとか、うん、ライブ見ててもね、他のこと考えちゃって早く帰りたいなって思っちゃうぐらい気が多いタイプなんで、うん、一つのことに集中できないって、これはマイナスにとってたんですけど、気が多いとか。よく言えば視野が広いと。だから一つのことに集中してる人はもうそれだけがっつりやれる人なんですけど、僕は他のことも気にしながらやっちゃってるんで、だからこう指示側というか、うん、に回ったのかなって、その時ぼんやり気づいたんですよね。で最近も思うんです。仕事とかナヌクで働いててもやっぱどうやってもいいパフォーマンスってそのスピードとか流れとかもう無理なんですよね。まあ、週1ぐらいしかいないし、他の働いてるスタッフさんの方がもちろんね段取りもいいしって思うんですけど、まあ、僕の役割ってそうじゃなくて、やっぱりこう余裕を持って仕事をすることで新しいことをやってみるとか試してみるとか、まあ、接客、まあ、サービスが主ですけど、うん、ちょっと新しいサービスを試しにやってみたりとか、それができる立場でもあるので、そうなんだろうなって思います。だから実質的な一人の子としては全然ダメなんですよね、うん、それなりにしかならない。その著しい記録は残せないけど、全体的に見るとできるみたいな、うん、あとは人格がいりますけどね。人格をもうちょっと形成すればいいのかな。ガンダムに例えるとアムロにはなれないけど、ブライトさんにはなれるのかな。何やってんのとか言わないですけど、そんなイメージです。だからまあ最近はさらにね、個の力じゃなくてもうちょっと僕の立場を、役割を広く見るようにしてます。で、ね、その工場でね働いた時、まあしんどかったんですけど、初日はご飯食べれんぐらいもう体が疲れてて、うん、いい経験なんですけどね、そこに回、なんだろう、配置される人たちがおじいちゃんとかが多くて、今も思い出しますけど、おじいちゃんとかおじさんが多かったんですよね。で、細いおじいちゃんとか来ては無理じゃないかなって思って、で初日とか見ててもしんどそうだから無理しないでいいですよとか言って、あのそこ僕やっときますんでとか言ってやってたんですけど、そういう人たちがどんどんムキムキになってくんですよ、その部署。本当にね、ひょろひょろだったっていうと良くないかもしれない、猫背のねひょろひょろの人がもうどんどん筋肉ついてって、あの春日みたいな立ち方になってたんですよ、最後の方。あ、すごいいいなと思って、今最近めっちゃたくましいですねとか言いながら、うん、そんな部署にいました。なんかね、今思うとあそこっていろんな人が回されてきたんじゃないのかなって思うんだけど、そこで得た経験はいろいろありますね。なんかあとそこは社員と派遣のなんか嫌な感じをすごい見てて、なんか社員、正社員は派遣にタメ口で喋っていいみたいな、ほんとねみたいなルールがあって、ルールっていうか流れなのかな、すごい若い20代前半の子が60代のおじいちゃんとかに、おじいちゃん、60代のおじさんとかにですね、これやっといてよとか、なんでやってないのとか言ってるのを聞いて、あ、僕はこういう風にはなりたくないなって思って、誰にでもなるべく年上でも年下でも最初は敬語でちゃんと相手に敬意を持って話そうって思ったのが、うん、僕の一つの形を整えてますね。めっちゃ嫌でした、本当。なんだこれって思いながら、誰とも仲良くなかったですね。つまんねえなっていう感じで、なんか言ってくる人にはその後また派遣でカスタマーセンターの電話やったりしてたんですけど、そこでは敬語を覚えましたしね。その前で敬語全然使えれなくて、本当何してたんだろうって感じなんですけど、 うん、ちゃんと自分を一つ一つ今の自分を作ってくれてるんだと思って、まあ、間違ってはなかったなと思いつつ、もうちょっと充実もできたかなとか思いながら生活してます。うん、話まとまってんのかな。まあ、要は自分のフィジカル弱いのをあまりマイナスに捉えないっていうことを最近気づきました。そんな感じかな。今はナヌクが馬からをやってます。全然配信してなかったんでメニューのことも話してなかったですが、チキンオーバーライスが本当にすごい人気が出て、今まで2軍に落とされてたので1年に1回とか半年に1回しかやってなかったんですけど、評判が上がってきたのかすごい予約いっぱいになってですね、前の週で翌週の3日間全部予約埋まっちゃうみたいな、嘘でしょみたいな時がありました。あと朝ごはんイベントもやって、これもね大変好評いただいて、またやらないんですかとか、また来るんでやってくださいっていう意見を本当皆さんからいただいてですね、朝ごはんちょっとナヌクでゆっくり食べてから1日スタートっていうのまたやりたいなと思います。多分次4月半ば古川祭り前ぐらいの日曜日にやりたいと思うので、お楽しみにしといてください。あと5月の12日にナルクトをやります。ナヌクプラスマーケットでナルクトっていう名前なんですけど、ナヌクの外で、フリマプラスアルファなイベントやります。今回は久しぶりに富山から余白者さんも来てくださる予定です。母の日ということもありますので、まあプレゼントをそこで買うのもいいんじゃないかなって思いますし、またね、素敵なお友達の皆さんがフリマやってくれるんで、そちらもお楽しみにしてください。ナヌクは無理なく折れること折れないように、でもちょっと進化をね遂げていきたいんで、疲れなく持続していける方法を模索しながらなんとかやっております。これが誰か今後お店やる人のヒントになったらいいなって思います。これが正解ってわけではもちろんないと思うんですが、そういう方法もあるんだねってね。やっぱり次の世代のことを少しでも意識して生活するのって大切だと思うので、うん、やっていきたいと思ってます。まあ倒れちゃったらね元も子もないので、皆さんもしんどかったら休むとか、しんどかったら力抜くっていうのを意識したら、って意識してますよね、僕がわざわざ言うことでもないですが、そのように思います。あと何かあったっけな。そう、最近はね怪物を映画で見て、 U-NEXT で早めに配信されたんですぐ見て、でアコちゃんと一回見て次の日もう一回見ました。本当にいろいろ考えさせられる映画だったし、まあ、投げかけてくれて、うん、自分と、まあ、アコちゃんとの間であれはこうだよねとか、やっぱこういう風なのかなとか、いろいろ答え合わせしたり、自分たちの生活に落とし込める作品になったので、いいなって思いました。本当に綺麗な映画でした。うん、テーマが重いとは言わないんですけど、テーマが深いんですけど、それに反比例して、すごい綺麗な映像をいっぱい使ってて、見た後に心に残るっていう感じですね。この感じなんか似てるなと思ったら、リリー・シュシュを初めて見た時の精神的状況にちょっと似てますね。リリー・シュシュの方がもうちょっと辛かったんですけど、辛いけど残るっていう、うん、あの感じに若干近いなと思いました。それを見てからですね、僕ら夫婦の間では何か指摘されるといただいたご意見は真摯に受け止め、今後の参考にってひたすらそうやって返すっていう、田中優子さんが演じてる校長先生の真似してやってます。田中優子がすごいですね。前からすごいよって聞いてましたけど、いい映画というか、なんか考えさせられるじゃないな、なんだろうな、しばらく心に残るんで、それっていい映画ですよね。うん、 2夜連続で見ましたんでね、楽しかったなと思いながら、ちょうど僕の長男と同い年なんで、主人公の男の子たちが出演してる子たちがどうしても被せて考えちゃうというか、いい映画でした。はい、キクナヌクでは皆さんからのご意見、ご意見じゃねえな、ご意見じゃないな、お便りお待ちしております。何でもいいです。あと Spotify の評価とかいただけると大変嬉しいです。 Apple Podcast でももちろん大歓迎です。そんな感じで終わろうと思います。聞いてくださってありがとうございました。終わりです。